こんばんは。
こんばんは。
トニーです。
マクベです。
先々週かな。
うん。
ぐらいかな。落下の解剖学っていう映画を見に行きまして。
うん。落下って何？
落ちる。
ああ、それね。うん。解剖学。はい。
うん。
なんやそれ。うん。どこでやってたん？
いや、大きいところでやっとったよ。
あ、そうな。知らんわ、それ。どんな？
奥さんが、旦那を突き落として殺したんじゃないか、疑惑。
あ、そういう話か。
うん。なんやけど。
うん。
うん。で、面白かったんですけど。
あ、そうなんや。
うん。多分結婚してる人ならより一層こう、ああわかるみたいな、
それって
あるんじゃないかな。
仲悪い夫婦がわかるって感じのやつ。
いや別に仲良くても、仲良くても喧嘩することはあるやろ。
はいはいはい、
うん、
ね。
だからなんかそういうね、夫婦のあり方というか、
うんうんうん、
どっちかというとその殺した殺してない、どうやって殺した、うん、を追っていくというよりかは、この夫婦はどうだったのか、夫婦関係どんな夫婦だったのかっていうのを紐解いていく映画って感じでしたね。
じゃあ単純にサスペンスって感じでもなくて、
そう、
ちょっとこうヒューマンドキュメンタリーみたいな要素もあるっていう、
うん、
感じなのかな、
むしろそっちが強いのかな。
うん、それ日本の映画？
フランス。
あ、フランスかいな、それ知らんわ。いやでも、それなんで見に行ったん？そのフランス映画を一人で見に行ったん？
うん。いや、単純に面白そうやなと思って。
面白そうやなと思って、それを一人で見に行く行動力がすごいな。っ
ていうか、一人やからな。
うん、まあまあまあまあ。
あなたにはわからないだろうけど、俺は一人やからな。
まあ、見に行きたい時に見に行きたいものを見に行けるってことね。
うん。
うん。やとしても俺は多分その映画を一人の時に見に行けへんから、首はちょっと見たいなと思ったけどな。クリが面白いだし、
たけし、
うん、
あれちょっといまいちやったな。
あ、見たんや。
うん、
うん、まあなんか結構人を選ぶというか好き嫌い分かれるって言ってたけど、
まあ、まあ、
俺はどっちに属するか見てみんと分かれへんなと思いながら見たいなっていう思っててんけど、もうちょっとなんか仕事の納期が終わってよし見に行けるわと思ったら、もう近くの映画館でやってなかったから、
うん、
見れてない。
でまあそんな映画見終わった帰りに、
うんうん、うん、
ちょっとお手洗いに行こうと思って。
お手洗いね。
うん、でまあ、うん、映画終わりの映画館のお手洗いは混むんで。
そうやね。
うん。ちょっと別のとこ行こうと思って。
うん。
阪神百貨店のトイレに行ったんですよ。
うん。
うん。で、まあトイレして。
うん。
で、手洗って。
うん。
ふと、床を見ると。
うん。
うんこが落ちてたんですよ。手洗うとこの、あの洗面台の前なんですよ。
うん、ちょっと離れてんね。便座から。うんうん。
ええー、って思って。
うん。
これは、もう、たどり着けんかった人が、したんのか。
何？どう？
何なのか。
なんやろな、子供かな。
その可能性もあるね。
なあ、子供かもしれんな。
うん、でも誰かに言った方がいいんかなって外見たけど、
踏んじゃう可能性あるもんな。
もうなんなら誰か踏んでたよ。
ああ。
だ本人かもしれんけど。
ああ。
踏んでちょっとペッて伸びたことあったから。
最悪や。
うん。ただまあその時にふと頭をよぎったのが、
うん。
もしかしてこれローションさん粗相したのでは説。
お。面白そうやん、その話ちょっと聞かして、
うん、まあこの間ね、
うん、
あのローションさんのお便り、まあそのお便りの内容いわく、
うん、
催しやすいと。
はいはいはい、
うん、もうなんなら最悪漏らしちゃうぐらいの。
あ、
その文面通り受け取るならね、
うん、
っていうことを書いてあって、
うん、
なのでこれローションさんかなって。このうんこ、
まあそう思うとちょっとなんかほっこりするっていうか、そのうんこも
ほっこりね、
ほっこりうんこだけに、
うん、
ね、っていうかね、
うん
うん、
ちょっとね
考えようやな。
うん、
うんこも
でローションさんやったらありやなって、
うん、
思えたの。
大丈夫かなって思うよね、
うん、
この踏んじゃったみたいやし。
なのでまあ、
まあ、違うかもしれへんもんな。
違うかもしれんし、
うんうん、違うかもしれんから、うん、
ローションさんの可能性も否定はできない。
うん、まあまあまあそうやけど、そうやね、うん、そういうことやね。
うん、
決めつけるのは良くないし、
うん、ただ、うん、疑いが晴れてもいない、
いないとこね、
うん、
うん、
なので
まあちょっと間が悪かったかな、その話が出たな、
うん
うん、ちょっと近すぎた、あまりに
も。お聞きでしたら、あのうんこは私のですと、
うん、
正直に申し出てくれれば、
うん、
うん、もう笑い話として、
まあそうやね、
流せますんでメールをお願いしますと。
うんうん、
うん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとまあそのつながりでさ、ちょっと一個だけ気になってんけどな。
うん、
まあ最近京都行くことが多くて仕事で、うん、で京都のその電気屋さん、
うん、
エディオンか、エディオンのビルがあって大きい、
うん、
そこのトイレに行ったんですよ僕も。
お
ならその小便器あるやんか、男、うん、男子便所って。で小便器の前に、
うん、
ここに大便をしないでくださいって書いてあるんで、
お
で、まあ、パッて浮かんだんが、うん、そのまあ、外国の人増えてんのよすごい、
うん、
もう今って京都歩いたら日本人よりも外国の人の方が多くて、
うん、
で、まあ、中国の人って結構なんかそういうところ無法地帯なところある人もおるやんか中に、
うん
うん、なんか中国大陸の中やったら結構そういう便座に立ってうんこするとか、うん、なんかそんなあったりするらしいし、だからまあそういう人向けなんかなと思ったら日本語で書いてたよね、よく考えたら。
おう、そうやね、
うん、読めたから前に書いてて、うん、でしかも日本語でしか書いてない、
うん、
他の言語で書いてなかったの、
うん、
それが謎で、だからなんかローションさんと関係あるのかなって。ちょっといやこれあれやで、全然そんなことないかもしれへんね、
うん、
ない可能性の方が高いけど、
まあ可能性は否定できませんけどね、
うん、
うん、
ゼロではないっていう感じかな、うん、まあちょっとごめんなさいね、
うん、はい、やっぱ謝るとき謝る、潔くね、
うん、
うん、
まあでも違う かもしれへんしな。
ちょっとそれはまだ、うん、
決めつけんのあれやね。
違うかもしれんけど、可能性も大いにあると。
うん。うんうんうん、あるある。うん。
なので、メールをお待ちしております。
お待ちしております。
シケモクラジオ。
今日は、趣味の世界のお話で、
うん、そうですね。
あなたの知らないフィギュアの世界。
おお、いいですね。
で、フィギュアの世界って言っても、まあ、まあまあ広いので。
そうやね。
今回はちょっとまず国内、うん、日本のフィギュアのちょっと前、そして現在、
うんうん、
の状況がどんな感じなのかっていうのを、
うん、聞きたい。それを聞きたくて、はい、うん、予算化したんで、
うん、まあもともと子供向けのおもちゃ、
うん、そう
やったものが大人向けにも作られる、ガンガン作られるようになりだしたのは、
うん、
初めはね、多分ね、ほら高校ぐらいの時だと思うね。高校ぐらいの時に海洋堂っていう、まあ、大阪のフィギュアメーカー、
はい、何回か行ったことありますか、門真のね、
うん
うん、
海洋堂ってとこが北斗の拳のフィギュアを、アクションフィギュアを出してまして、
うん、
北斗の拳199X、
うん、
1999X、
ああなるほどね、
っていうタイトルで、
うんうん、世紀末、
うん
うん、
ちょっと原作にはない、あるいは原作のイメージをちょっと膨らましたような、
はいはいはい、
うん、バイオレンスアクションフィギュアって目打たれてましたけど、
うん
うん、まあ、ケンシロウなんか原作で使ってないような妙な武器が付属してたりとかなんか先っぽ鉄球みたいなコンボを持ってたりとか、
見たことないな、
うん、ケンシロウ。そんなのが高校ぐらいの時にやってて、ただまあ高校ぐらいの時全然そんな買うとかなかったし、
うん、
あるなぐらいの意識ではあってんけど、
うん、
うん、であとね、ことぶき屋っていうとこ、
うん、
このフィギュアメーカーなんですけど、
うん、
ここがジョジョの奇妙な冒険の
出た、うん、
あの第3部の
第3部ね、
うん、フィギュアを出してて、
うん、
あのスタンド使い、スタンド使い、まあ例えば城太郎、空城城太郎は、うん、固定のポーズの、
うんうんうん、
フィギュアで、
うん、
スタンドのスタープラチナがアクションフィギュアになってる、
うんうん、
2体1セットの、
うん、
ワンパッケージの、
うん、
そういうのを3部のキャラクターを展開してて、それも高校ぐらいだな、
うん、
なんかビレ版とかで、
うん、
見たわ、
うん、うん、
まあ、こんなあるな、
見たことあるかもな、
うん、
その時期に。
おそらくこのフィギュア、大人向けフィギュアの起こりはだいたいそのぐらいになるんじゃないかなっていう、
うん、
うん、メーカーが想定してるお客さんが、
うん、
あの大人、
なるほど、
いい年こいた大人に向けて売ってるもの、
はいはいはい、
ですね、
うん、そういうイメージはある、
うんうん、例えばその戦隊もののおもちゃとか、
うん、
仮面ライダーのおもちゃを、そういうのもどんどん手をつける ガチガチのオタク、そういうのは、そういう人らは別にもう何でも買うから、
ああ、うん、
じゃなくて、
うん、
子供向けのおもちゃには興味ないけど、
うん、
なんか出来のいいすごいやつがあったら、おちょっと欲しいなって思う人たち向けのアイテム。
あ、はいはいはい。って感じ。アートトイみたいなやつね。
うん。
うん。
だから、その背景には少子化とかももちろんあると思うね。
うん。
これは実際、うん、やっぱり子供がどんどん減っていくから。で、バンダイみたいな大手も、
うん、
やはり子供向けだけでは限界があると。
うん、そうやね。
いうことで、多分ね、SIC とかが最初の方になるんかな。SIC っていう、
うん、
スーパーイマジネイティブ超合金の略なんやけど。
うん、お
う。うん。まあ、主に石ノ森章太郎作品。
はい。
を、竹谷隆之っていう造形作家、うん、
造形作家が、
うん、と、もう一人安藤、なんだっけ、ちょっと下の名前忘れたけど、
うん、
うん、安藤さん、
うん、
その二人に石の森キャラクターを大胆にアレンジしてもらって、
お
う、うん、だから仮面ライダーとかは もうちょっとこう生物的な感じで、でマスクの下の顔とかがちょっと原作寄りで、
うん、
改造後の傷みたいのが見える、
おお、なるほど、
顔があったりとか、
まあマニアが喜ぶような、
うん、そういうのとかも展開し始めて、
うん、
うん、
そういうこだわりっていうか、その細部にな、
うん、
神が宿るみたいなものの作り方が日本人っぽいよな、
うん、まあ、大手もそういうことをやりだして、
うんうんう
ん、
うん、
だからほら大学生の頃にはそういったアイテムが結構増えてきてて、
うん、
うん、ガンダムとかでもあの頃はな、ガンダムフィックスフィギュレーションっていう、
うん、
加藤木はじめっていうメカデザイナーが主導で、
うん、
まあ、ガンダムの一応アクションフィギュアではあるんだけど、
うん、
机に飾ってかっこいい、
うん、
みたいな雰囲気の、
うん、
シュッとしたガンダムのフィギュア、
うん、
ガンダムのちょっとスタイリッシュなフィギュアが出てたり、
うん
うん、でタカラトミーもその当時まだ宝やったかな。
うん。
トランスフォーマーの大人向け路線の商品を出してきたり、なんか、うん、今も続いてるけど、マスターピースっていうシリーズの第一弾が出たのが大学の時やったな。
うん。
うん、あとなんかバイナルテックとかなんかそんなもんやっとった気がする。
うん、
っていう、まあ他にもちっちゃいフィギュアメーカーとかがなんかいろいろやってて、
うん、
それこそ2000年入ってどんどんいろんなものが増えていってたところ、
うん、
我々が25ぐらいの頃かな。
うん。
うん。この時に、 ちょっと一つ革命と言っていいかな。
うん。
もうフィギュア界がすごい盛り上がるきっかけがありまして。
ほう。
まずバンダイが、
うん。
SH フィギュアーズっていう、
うん。
1980円。
うん。
の、まあ最初は仮面ライダーだったな。仮面ライダーで始めたフィギュアのシリーズがあり、
うん、
そして同時期にマックスファクトリーとグッドスマイルカンパニーとこの2社がタッグを組んで、
うんうん、
フィグマっていう、
うん
うん、これも最初2300円とかそんぐらいだったかな、
うんうんうん、
の手頃なサイズの、
うん、
アクションフィギュアシリーズを始め、
うん、
でまた時を同じくして、
うん、
海洋堂がリボルテック
出た
っていうフィギュアシリーズ、これね、うん、これも2000円しないぐらいやったな確かな、
うんうん
うん、ここが一つの革命のポイントでして。
うん。これどういう革命？
まず一つ、低価格。
なるほど。
うん。
手に取りやすい。
それまで、それ以前に出てた、その、大人向けフィギュアって、まあ、昔フィギュア安かったけど、
うん、
安かったとはいえ、まあ、4000円ぐらい。
うん。
あるいは、まあ、5000円。
うん、
ものによってはもっとします。
本気の人しか手出されへん金額ではあるよな、はい、うん、
出ててやけど、まあ2000円、大体2000円ぐらい、
うん、
で家電量販店等々ではさらに割引されて、
お
もう1800円とか、
うんうんうん、
1500円とかで買える、
うん、
この安さでこんなにフィギュアが買えていいのかみたいな、
うんうん、あその時代ね、
うんうん、訪れるわけです、
うん、急に来たよねそういう時代が。
で物もいいと、
うん
うん、それまでそれ以前にもあったけど、
うん、
アクションフィギュア、
うん、
ただそこまでなるすごい稼働するよみたいなわけではなかったのね、
うん、うんうんうん、
のが多かったというか、うん、
うん、
その稼働面でもすごい、そして安い、
うん、
でもそれきっかけで、多分それきっかけでどんどんフィギュアの沼にはまっていった人も多いと思うし、
うんうんうん、
でまた他のフィギュアメーカーもそこに追随するように、
うん
うん、じゃあうちもこんなん出してみっかみたいな、
うんうんうん、
なってなんかもうすごい時代が来たわけですよ、
うん、そこからその、海洋堂のリボルテックシリーズとかで、
うん、
いろんな日本中の有名な仏像シリーズとかもあったよ
ね。あったね、
うん、あれがちょっと衝撃で、その今までそのガンダムとか正直、
うん、
このアニメフィギュアにあんまり興味がなくて、
うん、
俺の場合、
うん、
で、まあ、仏像とかは昔から好きやってんけど、
うん、
まさかそれをフィギュアにさ、
うん、
しかも可動式の、
うん、
あのアシュラ像の手が自分の思い通りに動くっていう、
うん、
ちょっと衝撃やったねあれは、 うん、しかも、まあ、まあ買わんかったけど俺の場合は安いなっていう、まあ、頑張ったら買えるやんこれみたいな価格で売ってたのは覚えてる、すごい、
うん、結構出とってね仏像
シリーズ、仏像シリーズね、うん、ちょっと異質やったしね、うん、あれは、
まあ、そんな全然仏像詳しくなかったけど、
うん、
あれ見てうわかっこいいな仏像
そうなんよかっこいいよね、やっぱ造形がかっこいいからね、
うん、
かっこいいやつは。
工業製品として見ても、
うん、
構造の進化、そういうのを見てるだけでも結構面白くて、
うん、その歴史を感じるというか、
そう、これはまあラジオで説明するの難しいから、
うん、
詳しくは話せんけど、構造を見てるだけでも面白いっていうのもありますね。
なるほど。なんなんやろうね、その進化していくこの、まあマニアックなんやろうな、造形作家さんとか、こう、まあ、作りたいビジョンとかが結構マニアックなんやろうね、ものづくりに関して。
その造形、造形の人よりも、
うん、
構造を設計する側の人、
うんうんうんうん、
かな。造形力、まあ、
その波動的な話で言ったらそうやんな。
造形力自体は昔から、
うん、だよね、
高いというか変わらんけど、
うん、
波動の設計に関してはどんどんやっぱりその辺はなんか日本人の強み的なもの、
うん、
日本のものづくり魂を感じる。
そうやね、うん、うん、日本が世界に誇るところやね、それは。
まあそうやってね、2000年代中盤、
うん、
後半、
うん、
フィギュア大盛り上がりの時代を迎えるわけですが、
はい、
どんどん、まあ、中国の人件費が上がり、
うんうん、そうやね、
うん、フィギュア玩具、うん、安く作れなくなってくるわけですよ。
はい、
うん
うん、
初めはその2000円ぐらいで始まったフィギュアシリーズ、
うん、
現在おいくら、平均おいくらぐらいだと思いますか。
まあ 4,5千円。
なるほど、
はい、
1万円です。
おお、マジで、
うん、
そんな上がってんの。
上がってます、
定価が、
うん、
価値がじゃなくて
普通に定価が。
マジですごいな、それは。いや、時代やね。
うん。だ、大手バンダイ、大手バンダイは、その中小メーカーに比べれば多少安かったけど、
うん。
それでも、もう今や、税込み9900円が当たり前に出るようになってきました。
このさ、円安の時代にさ、不況の時代にその価格でフィギュアを売るって、
うん、
ホビーなわけ、ホビー的なところのさ、
うん、
おもちゃなわけやんか、
うん、
それってもう海外向けってこと？日本人向けじゃないってこと？
海外需要は狙ってるね。
そうやんね、
うん、もうだから各社海外向けサイトもあの英語版とかあるし。
ああ、そうかそうか、まあフィギュアとかそういうな分野こそ、
うん、
日本が海外に発信していって大成功する輸出産業の一つっていうか、
うん、
そんな感じするね、
うん、
やった方がいいね、それは。
で、あのアメリカでやってるあのコミコンっていうオタクイベント、
うん
うん、そこに日本のメーカーが、フィギュアメーカー出展して、
うん、
もう何年も前からやっとるしね、
うん
うん、
そう、僕が最近前の中国のことについて話す会でもちょっと触れたんやけど、
うん、
ポップマートっていうね、
うん、
知ってる？トニ
ー、ポップ？
ポップマートっていう、
あ、見たことあるわ。
見たことある？
うん、
まあいろいろあるんですけど、
うん、
これ全部ブラインドボックスで、その1200円とか1500円ぐらい、
うん、
で、まあこれとかは、これちなみにラブブっていう台湾出身で今ノルウェーにおるんかな、ノルウェーの作家さんが最初絵本で出したラブブっていうキャラクターがすごいこう売れて人気になって、
うん、
でアーティストとしてこのキャラを描いて、
うん、
まあ、やってはんねんけど、そのラブブっていうキャラクターと、これ横山光さんっていう、
うん、
知ってる？ロボット作家さん。
マシーネン・クリーガ
ー。よー、知ってるな、それそれ、
うん、
マシーネン・クリーガーのコラボフィギュアなんですよ、
うん、
これかっこいいでしょ。
そんな
もん、まあちょっと、うん、そう、こんなんもあってすごいようできてて、
うん、
まあそのまあこれアートトイって
うん、
いう形で売ってて、でちょうどね、僕3日前に、
うん、
京都で村上隆さんの、
うん、
展示がやってて今、
うん、
それ見に行ったんですよ、
うん、
でまあ人って結構その日本のアニメキャラクターみたいなのをこう立体物に落とし込んで、
うん、
それをアート作品としてこう展示してるみたいなのもあって、
うん、
でまあもちろんすごい大きい絵もあったりとかして見応えがあったんやけど、
うん、
でまあなかなかいいもん見たなと思って、でその後ロフト行ったんですよ、京都の、
うん、
何見に行ったかって言ったら、このまあ、今僕の前にあるこのポップマートのね、
うん、
ブラインドボックスをいっぱい置いてるコーナーがあって、京都のロフトに、
うん、
でそこはその飾ってるんよ、ボックスだけじゃなくて上にこう実際に人形が飾ってこんなん入ってますみたいな感じで飾ってんねんけど、
うん、
それを見た時に、俺はやで、個人的にやけど、村上隆さんの造形よりもこっちの方が素晴らしいなっていうふうに思っちゃってなんか村上隆さんが、
うん、
YouTube 始めてはって、
うん、
アートについて触れてたん、
うん、
アートとは何かっていう、どういう原理で人がアホみたいにお金を払ってまで、
うんうん、
買いたくなるか物にしたくなるのかっていうのが、そのまあ、脳内のなんか分泌物みたいなのがブワッとこう出る、うん、そういうボタンを押すことができるのがいいアートやと、
うん、
五感を刺激して、まあ、それが触覚やったり視覚やったり、ある意味味覚やったり料理もそうだし、
うん、
まあ、あらゆる五感に働きかけて、でその脳内でこうバグらせるっていうか、中毒を起こすみたいな、
うん、
そういうものが、まあ、アートって言われるものやっていう話やってな、
うん、
あ、すごい分かりやすい、アートすごいそんな簡潔に言えんねやっていうの思ってて、
うん、
で村上隆さんのやつ見に行って、
うん、
でポップマートのフィギュア見た時に、俺そっちの方でポップマートの方で脳内の分泌物が出るっていうでこれが出るんですよ、やっぱすごい成功にできてて、その造形カラーリング質感の多様さ、もうどれもほんまにちょっとこう脳内をバグらせる要素もあるクオリティのもんでね、僕からしたら。 で、これを中国で作ってるっていうのがすごい衝撃やったっていう話を前にしたんよ、
うん、
フィギュアって、まあ、日本の造形作家さんがすごい有名やっていうのをずっと思ってたし、
うん
うん、なんか浮かぶ奪われてるとか思いながら、でも素晴らしいなって、そのやっぱアートに別に垣根はいらんから、
うん
うん、いいものを作ってもらって、なんかそれを目の前で見せてもらう幸せがやっぱりあるからさ、
うん、
うん、まあありがたいんやけど、でポップマートのその、うん、塗りなんですけど、
うん、
全くずれてないんですよね、これどうやってんすかね、これ
具体的に、
これ何やろう、例えば自分の場合は NBA とか好きやったから、
うん、
あの NBA のその選手のね、
うん、
あのフィギュアとか結構買ってたんですよ昔、
うん
うん、でそれ、うわレブロン・ジェームスやって言って、かっこいいって写真で見てて、来たら誰やねんっていう顔やんか、
うん、
ちょっと白目とか黒目ずれてたらさ、もう誰やねんってなんねんけど、
うん、
フィギュアってまあそんなもんやと思ってたんよずっと、うん、ただこのポップマートのやつが全然もう写真の通り、どれが出てきても、
うん、
まるで何やろ、こうプリンターで印刷してるその A ぐらいの精度で、
うん、
できてるんですよねこれ、
うん、
これってどうやってんのかなと思って、これももはや人の手は絶対入ってないはずで、ここまで綺麗にできてるってことは、
これはね、
うん、
まあ、さっき見たそのポップマートのフィギュアで言うと、
うん、
いわゆる担保印刷というやつですね。
お、ほいほいほい、うん、そうなるのね。
うん、このなんかシリコンの、
あ、
こういうなんか柔らかいのの先端に塗料をつけて、うん、
あ
フィギュアにギュッと押し付ける。
はいはいはい、はい。
でシリコン柔らかいから曲面にもピタッとい くので、
はい、そうか、
うん。
それでじゃあ 2D 簡単に作れる、ひょっとして。
量産はいけるね。
いけるやんな。じゃあもういけんねんな、やろうと思ったら。そうか。
でもね、さっき言ったそのバスケの選手とか、
うん、
リアルな人間ってかつてはフィギュアが苦手としてたものなんだけど、
うんうん、
これももう10年ぐらいになるんかな、
うん、
あのまあ他の技術からの転用らしいんやけど、
うん
うん、デジタルプリント技術、
う
ん、あのうん、まあ簡単に言うとリアルなその人間の顔とかも、
うんうんうん、
顔の陰影とか、
うん、
目眉毛、
うん、
まあひげがあればひげとか、
うんうんうん、
そういうものを丸々顔面にプリントする技術が、
はいはいはい、
フィギュアに使われ
るような気がしました。そういう技術革新があったんやな。なんかロバート・ダウニー・ジュニアめっちゃ似てるやんとか思っててんな、
うん、
ある日そうやんな、急にめっちゃクオリティ上がってるやんっていうタイミングあったよな、うん、
これも革命の一つやね。
そういう意味ではなんか集めがいがある時代やな、フィギュアの、うん、面白いよね。
ただ高い
な、
うん、
うん、
まあ、これ新しめのメーカーで、
うん、
バズモットっていう日本の、
うん、
とこがあるんやけど、
おバズモット、
うん、ここが今まで意外とフィギュア化の機会があんまりなかったシティハンター、
おう、
シティハンターのアクションフィギュアを発売することになりまして。
熱いや、
うん。シティハンターってね、
なんかバズモットって調べたらめっちゃ鬼滅出てくんの、
うん、うん、なんか鬼滅でをなんか最初をやりだしたんかな。で初めて、
うん、
でなんかそこの社長さん、例えばその着物とか、
うん、
スカートとか普通のフィギュアやったらちょっと柔らかめの素材で作るところを、
うん、
そういうのが嫌いらしくて、布を使うんやって。でそれがまたその鬼滅の刃と相性が良くて。
なるほどね。
でかつ出来も良かったと、
うんうん、
ユーザーからも好評のようで。
なるほど、
うん、
これシティハンターやばいな。
うん
すごいクオリティやな、このジャケットの。このえ、これジャケットはこれ布か、
布、
布なんや。
うん、
体はパーツごとに分かれた、これプラスチックみたいなやつよね。
うん、
へえ、すご
い。これは予約したよ
そうだよ、うん、後ろに並ぶねんな。
あ、お値段1万2000円ですけどね。
はいな、
うん、
え、これどれぐらいの大きさなの。
5センチぐらいじゃない。
うーん、いやー高いね、そうなると。
そうか、高い。まあでももし興味があれば。
うん、
シティハンター好きやろ。
シティハンターめっちゃ好きよ。もうだってカラオケでもいつも歌ってるでしょ。
うん、
うん、あの息子たちにも一番かっこいいキャラクターはサイバリオって言ってるから。
じゃあもしもっこりしたければ、
うん、
うん、もっこり1万2000円もっこり。
ああ、ちょっと時代がちょっとな合わんなってね、もっこりって、
うん、
なあ。僕の守備範囲は18歳以上30歳未満のもっこり美女だけってやつよ。もうあんなん今言ったら頭おかしいやろ
あ、で今日はね、ざっくりとですけど、
はい、
フィギュアのお話しました。
いや、勉強になりました。ただ聞きたいこともね、まあ、聞けたんで、まだちょっと次は海外のね、海外編。
僕も最近はもう海外ものが、買うものが、
うん、
海外ものの方が多くなってきてるんで。
あ、そうなんですね。
うん、
それもなんか寂しい気もするな。
いや、まあまあまあ、うん、理由はいろいろ。
あ、まあまあまあ、じゃあそれまた別のお話ってことね。なんかさ、この前月面着陸したさ、
うん、
探査機の、
うん、
カメラ部分、
うん、
こうその月面探査機を撮影するカメラロボットみたいな、こう、
うん、
の技術が、あれバンダイかタカラトミーかどっちかのおもちゃの技術使ってんのね。
あー、タカラトミーやったと思う。
タカラトミーやったかな。
あ、
うん、あれすごいよね、うん、だからそれぐらいすごいってことや、ガジェットとしても。
うん、
うん、で、ようわからん月の重力の中でのこう砂みたいなさ、
うん、
上をこううまく転がって移動していくための、
うん
うん、仕組みを作れるのはもう自動車メーカーとかそういうところでもなく、おもちゃメーカーだよな。それがちょっとすごいなと思って、
うんうん、
いや、日本の、うん、そのおもちゃって玩具って言われてるけど、やっぱりね、
うん、
うん、技術も素晴らしいし、構造も素晴らしいし、改めて思ったね、あれ、あのニュースはね。
それこそアニメとかもそうやけどさ、
うん、
アニメとか特撮とかその子供が見るもの、
うん、
ではあるけど、そこに大人が本気で、
うん、
モテる技術をぶち込んで、
うん、
予算内でできる限り最高のものを作ろうとして、
うん、
で今ね、世界でも認められる文化になってるわけやから。
そうやね、
うん、そういうのはすごいよね、
うん、
我々もそんな大人になりたいもんですね。
なっていきましょうよ、これからでも遅くないよ、全然
なれるかな。
うん、そういう人間でラジオしてるから今してないな、ちゃうな、そうでもないな。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ぜひ番組のフォローをお願いします。 X と Google フォームにて番組へのご意見ご感想、トークテーマを募集しております。X ではハッシュタグしけもくラジオでのつぶやきをお待ちしております。詳しくは番組概要欄をご覧ください。じゃあ次回、
はい、
あなたの知らないフィギュア界、
うん、
海外編、
お、まあ一緒のメンバーでね、じゃあまた
やりましょうか。
やりましょうか。これはもう続けていかなあかんね。
そうっすね。
うん。わかりました。楽しみにします、また。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。次また。はい。
では。
はい。
お疲れ。
お疲れ。